よろしくお願いします。
お願いします。
おさむです。
たくまです。
はい
はい
今日は私は実家からお送りしておりますが、
はい、はい、かなり緑の多い自然の多い背景
たくまんちほどじゃ、まあ、たくまんちほどじゃないっていうか、一人暮らしでたくまの緑が多いなって思うけど、やっぱ地方の実家帰ってくると緑だらけで、今すごい雑草が大変そうですね、お庭が
本当に。そっちの方がやっぱ気温は高いの？
気温自体は低いんだけど、建物がないので周りに田舎すぎて、
はいはいはい、
近くのセブン徒歩5分まで行くのに直射日光浴び続けるのは結構しんどいって感じ
なるほどね。日陰が存在しない。
そう、日陰が全く存在しない中、こんな中よく中学生とか高校生の時学校に通学し外で野球やってたなって思うわ
死ぬでしょ。
うん、
ね、俺はもうビルに囲まれながら野球してたから。
お、
楽なもん。
そんな、たくまって都会
とか日が陰るから。
はいはいはい、
そうね、学校が都会のど真ん中、東の大都会に
いやで今日あれですね、
ありましたんで、
まあ最近暑くなってきてますし、
はい、
暑さ対策に関しての話と、あと、まあ、雑談がてら最近クビになった青い鳥のお話ないしSNS の話を
そうですね、
雑談していきましょう。
一応 IT 系のニュースを、
ね、
取り上げないと。
IT 系のこととかガジェットのこととか話そうって確か最初言ってた気がするけど、今ガジェット8割ぐらいだもんな。ガジェットでお買い物
というか8割美容2割みたいな。
あ、そうね
そうね、
話を。
暑さ対策なんかしてるんですか？
暑さ対策、私は明日からですね、これ収録が7月26なんですけども、フジロックフェスティバル2023に行ってくるので。
いいな
とか、あと今年の5月にもフェス行って、なんかフェスが多いと、だから外にたくさんいるとやっぱり暑さ対策必要だなと思っていろいろ買い込むので、ちょっと共有できることはありそうですね。とか、うん、なんか
フェスとかの暑さ対策は確かに俺もいくつか言えることあるかもしれない。
ほ、うん、ほんま。
毎年ロッキンってだから。
ああ、そっかそっか。あと最近引っ越したんですけど、引っ越し、まあ、ちょっとこれ若干対策に踏み込んだ話になるんだけど、うん、最近さ、うん、空調服ってわかる？
わかるよ。
ベストとか。
いや、あの風が送られてくるやつ。
そうそうそうそうそうそう。
電話の人たちが来てる、
引っ越しの作業員さんとかエアコンの業者とか来てくれた時に来てたから、それってどうなんすかみたいな話をたくさんして、
うん、
そういうのもね、情報として仕入れ、まあでもさすがに普段使いじゃ着れないから代替策としてなんかないかなって調べたりそう、まずそこから行くとね、ちょっと究極なところから入るんですけど、
はい、
ロゴスっていうアウトドアメーカーあるじゃないですか。わかる？
知らない。ロゴス？
ロゴス。L-O-G-O-S。
あ、ロゴス、わかるわかる。
葉っぱのマークのやつ。
うん。
あそこがすげえ面白いプロダクト出してて。
うん。
なんか、ウエストポーチみたいな形で、うん、腰に巻けるタイプのポータブルエアコンみたいな。
ほう？
もうね、出してるんですよ。ちょっとこれ持ってくればよかったな。
これだ、今出てきた。ロゴス暑さ対策で出てきた。
おお。
ボディエアコン。
そう、ボディエアコンってやつ。で、
え？
それは何かっていうと、ウエストポーチみたいなの。
すごこれ。
巻けるんだけど、うん、T シャツとかの中に巻いて、
はい。
でそこに1万アンペアぐらいまでの充電器だったら入るサイズの収納が、そのウエストポーチっぽいエアコンの中に、
はい。
つけれて。
はい
はい、それつけると、空調服張りの空気を送ってくれて、常に、なんていうか、体感温度が下がるし、汗、なんか、なんだろうな、東南アジアの人たち、辛いものを食べて汗かいて、風に当たって涼しいな、みたいなことを食生活してあるじゃないですか。あれがなんか地で起きるみたいな感じ。
何これ？
これね、
空調服を後、外して使えるみたいな感じ。
そう。
空調部分だけ。
まあ、これは直接、この上から T シャツ1枚だと若干、なんていうか、気になるんだけど、 うん、この上から、
まあ、でもそれでもさウエストポーチつけてるようにしか見えないよね。
あでもねその服の中に入れるから、
うんうん、え服の中に入れる人なんだなってい
うなんかモコってしてるて
空調服着てんなっていう気を言うようには少なくとも言えないし、ウエストポーチはつけてるな、ねね、ってなる
だ。でこの上でなんかジャケットとか着ても全然暑くないぐらい、
うん、
で俺はまあ明日からのフェスで試すんだけど、エアリズムとかああいう薄手の T シャツ着て、うん、キャンプ行く人とかあと釣り行く人とか着るフィッシングベストっていうさ、なんかいろいろアウトドアっぽい収納がついていたりする、最近おしゃれ着としても結構使われてるんやけど、それ上から着てなんかジャケットとか羽織るとほんと目立たないから、
うん、
そのスタイルで臨んで進んでいこうっていうのをまず、なんか常に外にいるみたいな状況だとして行こうとしてます。
もうこれでええやんこのアジェンダ終わったじゃん
これすごいねテストで着てみてるけどすごく目立たないし涼しいし、
へえ、
良さそう。これ、
これ今、うん、どうぞどうぞ。
空調服を最初買おうとしてて、あ、そう、選択肢としてはまず空調服のおしゃれ版がないかを検討したのね。
うん。
で、アウトドアでキウっていうちょっとファッショナブルなアウトドア系を出してるところがあるんだけど、そこが、
うん、
ワークマンかどっかだったかな、まあ、とりあえず出してて試したんだけど、うん、やっぱり空調服ってしっかりしたやつだと風を送るとなんか全体がでかくなるというか、
ボワッて、
そうそうそうそう、
ベイマックスみたいな、
ベイマックスみたいな感じになっちゃうからないなって思って、で次にまあ首掛け式のなんかハンディファンの首掛け式みたいな、
わかる、
そう、あれもあれでちょっとなんかなんていうか、うん、俺のファッションとは合わないっていうか、
うん、
おしゃれに作った家に白物家電を置くみたいな感じになっちゃう
と、なるほど、
ね、あとソニーがさ、これ去年ちょっと喋ったかな、
あれね、
あの首の後ろに
喋ったよ。で、おさむが喋った後にめっちゃ流行ったよ。
あ、あれ流行ったんだ。
売り切れぐらいだ、
売
り切れてるらしい。
あ、マジ。そう、あれとかももう一回考えたんだけど、ちょっとワイシャツじゃなかったら厳しそうだからなって言った中で、このロゴスのやつがすごく使いやすそうだった。
うん、もうアマゾンで見たら定価1万が3,700円で65% オフで売られ
る。何それやば、俺、え?1 万で買ったんですけど。
なんかね、バージョンが違うんだよね。
ああ、なんか、俺、ファンが2つついてる、1つついてるか。
ファンが1つだけついてて、なんかね、完全に仮面ライダーの変身ベルトにしか見えないやつが安く売られてる。言われる、ショーノートに貼ればいいのか。
あ、ありがとう。
よいしょ。間違えた。
なんか、1つだけのやつは、9000ちょいで、で、2つついてるのが1万3000とかで、ヨドバシさんで売ってましたね。
1つだけのやつ、ちょっと見た目が、すごい。
仮面ライダーだ。
ダッサい仮面ライダーだよね。
これよりもちょっと、なんというか、ファッショナブル。ファッショナブルではないんだけども、うん、こんな業務用っぽくない感じのやつが、今。多分、アウトドアショップとか行くと、で見つけられるかな。スタートで貼ろう。
なるほどね。
あとなんか最近さ、若干ここから話が発生するんですけど、うん、どこのメーカーだったかな、そのハンディファンで首掛け式でメイクポーチみたいな、こうパカって、メイクポーチじゃねえ、なんだ、ファンデーションの入れ物みたいにパカって開くタイプのやつで、首からかけて自分に常に風が来るみたいなのを出してた、すごい人気で、まさに在庫切れ状態のやつがね、あるらしいっす。
なるほど。だって風があると違うのいいよね。
ね。で、それ結構、なんか、ファッショナブルで可愛いらしい。可愛い感じ。
うん。
話残しようって。
いい。フェスでね、私が一番使ってたのは、これですね。うん、今、またリンクを貼ろうとしてて。
お。
ちょっ ょ、アスクルで言われるやつ。アイスの首元ひんやり
氷結ベルト。はいはい、
これ多分この時期コンビニで大量に売ってる気がするんだけど、うん、あ、でもこれじゃないな。これ、まあでも似たようなやつなんだけど、もう首に巻いて使い捨て的に使えるやつで、メンソールがちょっと入っててみたいなやつを使ってたんだけど、これじゃねえな、だから。まあでもとにかく首を直接的に冷やして、で、かつそれを再利用できるやつとか、使い捨てできる、使い捨てでボンボンボンボン変えられるやつにするが、ベストだなって去年ロッキン2回って思った。
首元冷やすの大事だよな。冷感タオルとか
血管が集まるところとか太い血管が通るところっていうのが一番効くから、うん、首なんだよ ね。
俺なんかタオルのタイプで再利用できるやつもっと使ってんだけど、最近のレディースとか、うん、あともうちょっとなんて言うんだろうな、あのしっかりめのシャツとか着るタイプのファッションの人だったら、これの、うん、ほんとおしゃれスカーフっぽいやつが出てて、
うん、
もうそれ全然なんか対応というか、そういうように見えない、うん、ほんとファッションつけてるなって見えるやつがあって、おすすめのがあったので、今度これ終わった後ショーノートに貼ります。
ありがとうございます。はい、首に巻くやつのいいところは、あの首にフェスとかってどうせタオル巻いてたりするから、まあ、それは人によると思うけど、タオル巻いてれば何も見えないってい
う。あと日焼け対策にもなるもんね。
あ、そうそうそうそうそう、それもめっちゃある。
日焼けな、俺5月に行ったフェスでさえさ、日焼けあんまり対策してなくて、うん、アップルウォッチの跡がですね大々的に腕にできたので。
これもヨーロッパ旅行で綺麗にここにアプローチのものができたよ。あれも5月だった。
で、そう、それを受けてね、なんか日焼け止めどうこうじゃなくて長袖を着なきゃいけないんだなって気になりまして。
はあ、うん。
で、それでパタゴニアが出しているすごい薄手で UV カットのやつを買って、それをさっきのなんだボディエアコンの外に来て、で、フィッシングジャケット羽織ってみたいな感じにする予定。
うん、
もうなんか、UV カットのやつが最近ユニクロとかでも出てるじゃんか、薄い。
まあ、うん、はい。確かに。
ああいうの重要だなって感じてます、ね。
で、中に風を送れば別に。
そうそうそうそうそう。
いいもん。あ、もうすでに俺のブラウザがずっとロゴスのボディエアコンでリタゲされてる。いや、何開いてもロゴスが出てくる。
いや、でもほんとね、
買え買えと言ってくるから買いたくなっ
ちゃう。ちゃんと風量が来ていいですよこれ。
うん、これ今外の話してるけどさ、
うん、
全然フェスと関係なくなっちゃうけど、家の暑さ対策かなんかしてるんですか、うん、家の中で仕事してるときって。
家、まあなんだっけ、暑さ対策って普通にクーラーをつけてるんだけど、最近もうクーラーつけてると足首冷えて、うん、しゃあない。
そうそうそう。そうなんです。
わかります？
わかります。冷たい空気下に行くんで。
ね。足首冷えるとめちゃくちゃ集中力切れるから。
うん、ここで俺らはファンヒーターを取り出すしかないか。冬の冬に話してたやつの逆とか同じことが結果的に起きて
る。ね。そうなんだよな。え、まあ、
足が寒いと仕事に集中できないって。
そうそうそうそう。
多分冬に言ってたもん。
ね。で、二人して
ファンヒーター出すしかねえか。
今
ファンヒーターちげえや、なんだっけ、パネルヒーター。
パネルヒーター。別に俺は冬物の靴下を履くで解決してますね。
なるほどね、靴下ね。
そう。なんか、夏用は外にはいいけど、室内だときっちりって思って。
うん。
冬物の靴下、意外と夏使えるじゃんってなって履いてる。
すごい、普通に正しいソリューションが返ってきた。いや、サーキュレーターとかでね、こう空気を回してとかもやってるんだけど、うん、それでもやっぱり足が寒いみたいな。でも足の温度に合わせると体が熱い。
そうそうそうそうそう。
めっちゃ続いてたから。
やっぱり課題が似てきますね。
そうっすね。デスクワークは一周なのに。
うん。足が冷える。
まあ、あとも電気代を気にせずにエアコンなんか使うっていうので、もう今年心に決めて使ってる。
あ、
ほぼ一日中ついてんじゃないかな。
あと、 さ対策で、これ俺は買ってないんだけど知って面白かったのが、シャワーとか浴びた後さ、ドライヤーで 髪乾かしてる間に結局汗かいて、
そうだ
ね、堂々巡りになる現象、夏場は私あるんですけど、
はい、
どこのメーカーだったかな、これもちょっと後でショーノートに貼ろう。なんかね、体重計みたいな形で下から空気を送る扇風機がね出たらしいんですよ最近で、
なるほど、
それがかなりの風量らしくて、どのぐらいの風量かで説明されてたのが、通勤快速が通った時の風ぐらいのものがずっと下から吹き続けるっていう。なんかたまに
ドライヤーやってるから、まあ、うん、むしろそんなに風強くても関係ないみたいな感じ。
そうそうそう、どうせうるさいしね。
そうそうそう、
たまにその冷感ジェルとかさ売ってて、そういうの使ったことあるんだけど、うん、あれシャワー浴びた後だったらちょうどいいけど、クーラー効いた部屋に入った瞬間地獄かってくらい寒い、なんなら痛いみたいな、
うん、
感じになるから、なんかその体重計型の扇風機みたいなやつはすごい面白いなって思った。ちょっと直近買う予定はないけども、うん、もしそれで課題抱えてる人がいたらすごい良さそうっていう。
おさむはなんか暑さ対策すべて、あれいろんな角度から風を浴びることで解決しようとしてるのが面白い。それはなんかそういう謎の特殊なデバイスで、う
ん、特殊なデバイスで、なんかあれなんだよな、薬系、その冷感ジェルとかはちょっと、うん、これかぶれたことがあってあんま使いたくなかったり、
あー、なるほど。
あとソニーのやつもそうなんだけど、結局あ、そう、去年検討して買わなかったのが、いかにその冷たく感じるって言っても、うん、やっぱ物理的にさ汗かいてるところに当たるから、うん、あんまり衛生的になんか気になっちゃう人なので、うん、俺は、
うん、
風邪だなって、そう、
汗も乾くし、ね、
なっている。
水分取って汗を出して、汗を乾かす時の気化熱で体の熱を出していけばいいから、うんうん、それは風が一番いいよね一番スッキリするし、
これでそうね、こうやってデバイスいろいろ買ってくんだけど、後に気づくんだよな、これセンスでよくねっていう、うちわでよくねみたいな
センスではよくない、よくない、全然違います。
なんか俺いつもハンディファンを持つたびに、このデカさだったらセンスでいいなってちょっと思ったりするんだよなハンディファンだと、
まあ、ハンディファンは確かにそうかも。俺も買って結局使ってるよ。
かさばるもんね。
そう。持ってくんだけどね。
そうそう。
うるさいし。
それ。
っつって。
その割になんか。
風送る系は音だよな、ね、
そうそうそう。あ、ちなみにこのさっき冒頭で紹介したボディエアコンは、まあ、弱だったらそんなに。うん、あ、なんか弱、中、強って3段階で設定できるんだけど。
うん。
弱だったら外にいたら気にならないレベル。
うん。
なんとせ服の中に隠れてるから。
うん。
って感じですね。すごい。
いいね。
この夏のベストバイになる予感がしている。
ちょっと使った感想教えてください。
もうぜひぜひ。
そしたら買う。来年から、おさむが選んだやつは翌年流行るから。来年からはこれがまたみんなデフォルトになって、みんなベストポーチしちゃって。再来年、来年か、来年は夏歩いてるかもしれない。来年デフォが40度の可能性が。
確かにね、もう年々暑くなってるもんな。ちょっと
かし
そういう夏場の長者番付的な感じでやっていきましょう。
はい
はい、そんなとこですかね。暑さ対策なかったのか。
暑さ対策はそんな。暑さ対策について話してるの面白い
。ね。でも、
なんやねん、その話で。でも、それぐらい暑いよ、
ね、
本当に。
本当に。ちょっと冬はさ、寒さ対策で喋って、まあ、結局、うん、電気代もかかるよねって話になったけど、夏場はもうなんか電気代かけるしかないもんね。
かけるしかない。ね、死を感じるもんね。
わかる。
冬、寒いはなんか、聞こえばワンチャンどうにかなるけど。うんうん、暑さはもう死ぬやん。
どうにもできないもんな。
うん。
そのうち、どうなんだろう。来年とか、ソーラーパネルを買うみたいな。そういう話。
電気代をそれで相殺していく
みたいな。そうそうそうそう。
それ言ったら、電気代をちゃんと経費化一部正しくすることによって、
何それ。
仕事中に使うハードルを落とすみたいなのは。
うん。
おすすめですけどね。
え、ちょっと待って、気になる。え、それは仕事中の、いや、そう、大体、あの、家事案分的に計算してみたいな。
そうそうそうそう、家事案、普通に家事案分するだけで。で、それは していいというか、むしろ、ちゃんとしなきゃいけない、やつだから。してない、もしかして。
え、
それは知らない。まあ、でも、確定申告これからか。
いや、でも、日々、なんだ、まあ、ここ数年、小遣い程度にフリーランスというか副業を受けてたこともあるし、うん、外資になってからは確定申告そのマストなので、
ああ、そうか。
やってたけど、で、家事案分、その、家賃。
うん。
まあ、でも家賃ぐらいか。
家賃やってんだったら、家賃を家事案分するってことは、自宅を仕事スペースとして一部使ってるってことじゃないですか。
う
ん、
そうっすね。いや。で、
でまあその時間本当は外のオフィス使ってたらそこの電気代やら水道代やら、
うん、
わかんないけどご飯食べるんだったらガス代とかは全部オフィス側にかかってて自分にはかかってこなかったわけじゃないですか。
賢
それが家で使われる部分は賢じゃなくて、それはもうね、代表的な家事案分です。
マジで
多分
家事案分も家賃しかやってなかったから、え、
まあ、でも大したあれにはならないけどね、その家賃と比べると。
まあまあまあ、まあ、
めんどくさくてやらない人も多いと思うけど、俺は普通にあの明らかにちゃんと自宅で仕事しないだから電気代がぶち跳ねたので、
うんうんうん、
あの主にパソコンとかだと思うけど、ね、そういうエアコン代とかもね、あの一日中いるようになったら明らかに増えるので、
うん、
そこの分を、まあでも大体時間とかで割るしかないから、まあ、じゃあ8時間1日働くとして24時間のうちの8時間で 3割ぐらいとかそれぐらい、うんなんだけど、でもそれって3割手残りで言うとね、あの3割引きで使えてるみたいなもんだからちょっと気が楽で、
やろう。
仕事のコンディションを整えるためのエアコンには糸がつけないという、
そういう形で、まあ、電気代の節約というより、まあ、節約実質負担を下げるみたいな、
そうそうそう、大事だと思います。
まあ、
そのうちソーラーパネル俺買ってると思います
来年楽しみにしとくわ
そんな感じで、
ね、夏の話はこんなところですかね。あとはもう、はい、最近ニュースになっている話をしていこうか。
もう今ツイッター開くともうこのファビコンすら X になっておる
ね。
何やこれマジで。
今日の朝開いて思った、ツイッターのファビコン X になって、俺のなんかツイッターさっき開いてたけど、あれどこ行ったかなって見てたら、X っていう謎のタブが追加されていた。
そうそうそう、タブの中で見つけられなくなったね。
うん。いやー、なんかすごいよね、イーロン・マスク氏。
いやー、俺は面白い。まあ、なんか、これが、Google とか、
うん、
メタとかでやられてたら、俺はもうマジで日々ブチギレて、広告の仕事辞めてたと思うけど。
うん、
ツイッター広告は幸いあのどうでもいいからさ勝手に暴れててもらってて、そのなんか結果を知りたいっていう興味の方が今は強いけどね、
うん、
なんて言うんだろう、なんか俺らが一般的にその仕事で学んできたさ、
うん、
一般論っていうのがあるじゃん、定石とか、こういうロゴを変えるっていうのはまず社内のインハウスデザインチームを通して
あのあのツイート見たよ、うん、
そうそうそう、あれでしょ、あのツイッターが、まあ、あれどこまで本当か分かんない、ただのフェイクかもしれないけど、
うん、
まあ、一応ツイートとしてあったのは、あのインハウスデザインチーム2人しか、うん、インハウスデザイナーが2人しかツイッター社にいないと、
うんうん、
の2人が一切知らない中でこの X になることを言いましたっていう、ね、
でその後赤消し
アカウント、そうアカウントが消され本当かどうか分かんないけど、
ね、でもなんか今日見たら、うん、あの人復活してた気がしたけどね。
な本当に、うん、じゃあ本当なのかな、それは本当っぽいムーブだ、
ね、
もうだってツイッターがアイコン X になるがフェイクニュースっぽいもん
わかる
柴犬のアイコンになるがまず虚構新聞であってほしい、全部が虚構新聞であってほしい出来事をあの全部やってるから、ね、
いや実行力はすごいなって思うけど
トップダウンでやってるだけだけどね、全てのその司法に行った上で、
うん、
権力を持ってこうって言ってるだけだけど、だから あの定石をさ全てガン無視で進めてるわけじゃないですか、うん、こういうロゴを変えるであっても Twitter の有料化、うんうん、API を制限、はい、API の制限変えるのをじゃあ半年後にとかっていうんじゃなくて、あ来週から使えなくなります、ただ詳細はまたその来週のタイミングで話しますみたいな来週から有料化です、有料の料金は来週話しますっていうアナウンスを急に社長に言ったり、
ね、
はみたいなで有料化したと思ったら平気で加減のプランが100万とかさ、
うん、
もうやらないでしょそれはさすがにみたいなことをぶち抜いてやり続けている、
うん、
この結果サービスがどう潰れていくのか、それともなんならグロースして黒字化してしまうのかとかは、あの単純に興味がある実験として、こんな大金を持ってして実験するやついないからさ、
なんかツイッターとかフェイスブックとかでイーロン・マスクは企業家として優れてるし、ビジネスパーソンとしての才覚があるけども友達がいないからツイッターだけはマネジメントできないっていうのを見てそう、人と人がコミュニケーションを取るプラットフォームはどういう気持ちでみんながやってるか理解できないから彼には経営ができないっていうのを見てすげえ面白かった。
電気自動車が作れ、ロケットが作れ、地下トンネルは作れるにもかかわらず、あのつぶやきの SNS だけは作れない。
そうそうそう。なんかね、PayPal とかああいうビジネスしているもの、誰かに何かを売るはできるけど、プラットフォーマーは無理だよねっていうのを友達がいないから一周されてるのがすげえ面白かった。まあそう、見てる分にはね、なんかうわー。またなんかやっとるわって済むけど、これ仕事にしてる人本当大変だよね。そのたくまが広告の話や
っと本当に辛いと思う。広告絡んでこなくて本当に良かった。まあなんかイーロン・マスクが買収することによって広告のアルゴリズム変わったりとかするのかなとか思ってちょっとそれは期待してたんだけど、
うん、
今ちょっとそれ以前にまずみんな広告主が逃げてく、
ね、
で逃げてた分の広告収益源を全部 2C とか API とかから取ろうとして頑張ってるバカか
な。いやー、その代替策と、代替策というか、スレッズがこのタイミングで出てきてくれたことはすごいありがたいというか。
ね。
うん、
いや、そう。それ広告の文脈でもめっちゃ嬉しかったんだよ ね、正直。
いや、スレッズに人が集まったら、ありがたいですもんね。
俺が一番好きなのはメタの広告アルゴリズムだからさ。
うんうんうん、
それが、今までテキストなしでもあれだけの精度が誇ってたのに、テキスト情報まで食わせたら鬼に金棒なんで。
ね。
最高の広告プラットフォームが出来上がるやんと思ったけど、うん、まあスレッズはもう何週1週間ぐらい開いてないの。
使ってる？俺は結構ねスレッズ好きで見てる。
マジで？
なんかツイッターは俺でさえそのフォロワーたかだか1300とか1400とかの人でさえたまにねモンスターみたいな人から絡み来るんですよ。
うん、
そう。から、うわ、なんか、ここの池には、見知らぬ生き物がたくさんおるってなって、なかなか適当なことつぶやけなかったんだけど、
うん。
スレッズは今のところ、インスタの知り合いのアルゴ、なら、フォロワーしかいないから、まあ、そこの、そう、ポートが簡単にできたから、まあ、そこそこ、新規で何もない場所でやるより人いるし、気軽につぶやけるし、うん、で、
うん。
なんか逆にこのスレッズ落ち着いてきたからこそ、一番最初ってなんかそこでなんか、なんだろうな、一山当ててやろうみたいなさ、
うん、
ちょっとお友達になれない方々が最初はたくさんいるからスレッズ見なかったんだけど、
お友達になれ、そうそう
そう、その方々がいなくなって平和な意見にな
ったんで、いなくなったんだ今、
結構減ったと思う。
あ、じゃあ戻ろうかな。その辺見てやめたんだ。
そう、彼らがそうスレッズじゃなくてスレッドだみたいな、なんかさ、そういうよくわかんない奴らがいなくなったから、なんか見ててすごい心のざわつきなく見れるテキストプラットフォームって感じ。
リリース初日にスレッズ攻略法世界最速みたいなやつノートかなんかで出してたやつも見てて
本当にね、なんで、
ね、攻略すんな SNS を。
そう、
楽しみ、友達作れそこで。
そう、やっぱり
攻略するもんちゃうで、友達作るもんや。
私なんか写真の見え方が何が違うんだろうね。なんかさ、リビルドとかでも言ってたけど、写真の 繊維が気持ちいいとか。
なんか写真めっちゃ見やすかったよね。
そう。
スレッズ。何なんだろうね、あれ。
いや、なんか周りの。
画質、
まあ、プラットフォームの UI デザイン自体がちょっと暗めじゃんか。
うん。
まあ、だから、なのか、あ、でもそれは別に Twitter もダークモードにしてたら、しようか。
うん。
とりあえずちょっと。
読み込みと読み込んだ後の画質の圧縮されてなさ具合が。
うん。
よかった気がする。
すごい、なぜか分からんけれども、写真を、人のを見たいという気持ちになるし、投稿したいという気持ちにもなれるから。
ね。
うん。そこはすごい。
Twitter とはまた違うよ。
写真というか、カメラ好きな自分からしたら。そう、インスタよりも、なんて言うんだろう。インスタ、その1画像で1コンテンツを投稿しなきゃいけないみたいな。
うん。
脅迫観念があるんですよね。まあ、インスタでストーリーズか、メインで言うと。
うん。
うん。インスタ、私のアカウントしてる人は、ちょっとご存知かもだけど、特定の縛りをしてしまってるせいでですね、特定の画角でしか投稿できない呪いを自分にかけているので、適当なポストをですね、ストーリーズでしかできない。
あれ、やめの気むずいよね。
そうそうそう。
それな。何回か出演させていただいたことありますけど。
はい。もう、なんか、もうちょっと雑然と複数の画像に対して 1ポストにまとめたいみたいな瞬間がたまにあるんですが、うん、それにそう、あのスレッズがすごい適している
縛りがない場所が、
そう、縛りがない、何の呪いもかかっていないので。
でもそのスレッズに関しては、うん、総論ポジティブに見てる。
あ、めっちゃポジティブ。なんかスレッズのおかげで俺、あのメタ社の株買おうかと思ってるぐらいポジティブ本当に
クソポジティブじゃん。
え、だってさ、
リスクまで背負えるぐらい、
まあ、少なくともこれで広告開始したら、まあ、ユーザー的にはちょっとアノイングなところあるかもしれないけども、ツイッターとかと比べたら、まあ、少し最適化されたものが、うん、っていうか、そのインスタ使ってみてて最近思うのが、インスタの広告割とポジティブなんだよね。むしろちょっと最適化して出してほしいぐらいに自分は思っている。
発見感たまにちゃんとあるよね。
そうそう、ありがたいな。
ちょうど欲しいんだよね、それが。
うん、
で一回反応するとそれの競合みたいなのをポンポンポンって出してくれて、
そうそうそう、
なんか SaaS とかそういう B2B 系のサービスぶっちゃけ広告の方が見つけやすいっていうところが、
わかるわかるっていうのが再現されるんだったら、ユーザー側としてもありがたいし、まあ間違いなく広告出向側としたらもうハッピーハッピーじゃないですか。
ドハッピーです。
でしょ。でメタ社がついに膨大なテキストデータを取れるからラージランゲージモデルが最適化されていくと考えると、より、うん、まあ広告精度も上がるだろうし、まあ、チャット GPT ないし何かに変わる新しいツールが出てくるかもしれへんと思うと、すごい私はもうメタ社の株買おうかなって日々思っている。
うん、いいよね。なんかあとヘイトを抑える力がメタの技術の方が強い気がしているので、まあそれは多分な犠牲を払ってきた、あれもあれだけど、なんだっけ。メタ側でこの広告審査とかそういうなんかギリギリのコンテンツを審査する部署があって、それ人力で最終的に見てたんだけど、見続けてるうちに頭おかしくなっちゃってみんな。
ああ。
そういうのばっかり見てるから。
はいはいはい。
で、鬱になったりとか、こう気狂っちゃうみたいな、結構、もう労災みたいな被害者の方がいっぱいいて問題になってた時代があったんだけど、うんうん、なんかそういうところも含めて、まあ、それを乗り越えて乗り越えてない気がするけど、全然完璧ではないと思うけど、なんか広告の審査も含めて割とセーフティーラインがツイッターよりは厳しめにある気がするので、
うん、
その辺のコンテンツの健全性的な意味で、
はいはいはいはい、
ツイッターはもうあの人類が使うには早すぎたと言わざるを得ないぐらいもう化け物と化してしまってるからさ子育ての愚痴、旦那の愚痴、
政治の愚痴とか、ね、
フェミニズム、政治、あとなんだ、もう一個言おうとして
なんだ
ろういや、性フェミニズム、政治、あとあれルッキズム、
ルッキズム、はいはいはい、
もうなんかそういうツイートばっかりが、俺なんかツイッター多分3、4000フォローぐらいしてるんだけど、
うん、
そうするともう、玉石混交の、
はい、
石、もう石、くず石だらけみたいなタイムラインになるんだけど、うん、 本当にこの世の嫌な部分を全て絞り尽くした液体みたいなのがタイムラインに流れてくるから、そういうのがもうね、アルゴリズムがバカなんだよね。
そうだね、
単純に一番エンゲージするやつっていう感じで出してるようにしか見えないアルゴリズムなんだけど、インスタとかそっち側もう少しあのフレンドをちゃんと、フェイスブックから始まってるのと同じようにフレンドを重視してるアルゴリズムに感じるのと、あの切り替えが早い。あのそれこそスレッズ初日とかであのビジネスインフルエンサーみたいなやつがワイワイガヤガヤやってんのがうざかったから、片っ端からミュートみたいにやってったら、ちゃんとその後それ系が他の人も出て来づらくなってとか、ちゃんとネガティブのフィードバックを返すとそれが結構強めに返ってくるアルゴリズムなので、あのいいですね。
ツイッターってやっぱり
その心の安全が保たれると、
インタレストグラフみたいな興味関心を重視するから、どんぐらい他の人が見てるかってやるけど、やっぱメタ系インスタフェイスブックはそのパーソナルグラフというか人と人との関係性を重視したアルゴリズムになってるから、本当にこいつ嫌だよって言ったらネガティブが強く返されるってすごいわかるわ。
うん、
ね、ただなんかあれなんだけど、まだスレッズそういうパーソナルグラフ的なところあるから、
うん、
ツイッターとかでいた面白アカウント的なのはまだ発見できてないんですよね。
そうだね、
うん、
いないよね。
ね、もうインスタとかだとなんていうか、俺だと写真が上手い人をメインで、
うん、
フォローしてたんだけど、別にスレッズだとその人たちフォローするメリットがほぼないので、なんかちょうどいいそのスレッズで見たいなこの人っていう自分の知り合い以外をちょっと見つけたい欲が最近ある。
うん。まあどうなるか分かんないけど、なんかツイッターがニコニコ動画でスレッズが YouTube みたいな展開になるんじゃないのかなってめっちゃ楽観的に思って。YouTube も最初全然移動しなかったし、俺ニコニコとか大好きだったから、
そうそう、パソコン
の実況とかよく見てた、
そう、
中学高校時代はもう超ニコニコ見てた、そこの文化とカルチャーが好きだったし、っていうのはこれツイッターに全て言えてることなんで、
はいはいはいはい。
だけど結局一部の実況者とかが収益ちゃんと入る方がいいとか、なんかそういうので YouTube に移行してたとともに、YouTube にもう民族大移動が起きて、今やニコニコはまあ投稿だ自体は続けてる人いるけど、
うん、
ニコニコにも人残ってるけど、もうメインはメジャーは YouTube になったみたいな感じ、どっかで民族大移動が起きると思うんだよね、
はいはいはい、
例えば Twitter が障害を起こすとかX になって愛着が離れるとかUI がめちゃくちゃあのイーロンマスクの一声で変わっちゃうとか、
うん、半ばってもうぶっ壊れつつあるもんね、
うん、
Twitter
ぶっ壊れてる
な、たまに思うことある
んだよ。いやブラウザで開いて、そう、なんかタイムラインが壊れてたらしい。
なんだっけかな。あの例えば、ぶっ壊れてるというか、本当にユーザーを考えると減っちゃったんだなって思うとかで言うと、動画とかを流すときに最初にアド入るようになったじゃんか。
あー入るとこ時あるね。あれ一部だけじゃなかったっけ。
あれ一部なのかな。だからコンテンツと全く関係ないものをとりあえず流させて、絶対これ何があってもエンゲージしないだろみたいなのが普通に起きちゃってるとか、
あれ結構ね、多分イーロンマスク買収前からあって、
本当
プリロール広告みたいな、あの昔の YouTube のあれみたいな感じでしょ。
あそうそうそうそうそうそう、
できない。あれなんか一部のウーム系のインフルエンサーとかだけ動画に全部入ってたりしてるから、そういう代理店入ってるのかなと思って見てた。まあ、でもそういうなんかクソ体験はいっぱいあるよね。
それは配膳されないんだなって。
Twitter が大好きだった皆さんに一つだけおすすめするのは、あの Twitter の自分のアーカイブを一回落としておくことですね。
ああなるほどね。
公式の機能で普通にできるから、エクスポートするやつが。で、エクスポートすると何がいいかっていうと、ローカルの速さで自分のツイッターのタイムラインを見れる。
うんうんうん。
今って自分のタイムラインバーって過去のツイート遡っててもいちいち読み込みが入ってさ、昔の、うんうん、例えば5年前のツイートとかって絶対拾えないと思うけど、 それが HTML ベースで開く、ローカルから開くから、一回アーカイブすると過去の、もう昔のクソだった時のツイートがよく見えて、なんか思い出を残しておくものとしてはいいですよ。
卒業アルバム見る気持ちで見れるよね。
まさにそんな感じ。
ツイート。え、それって HTML?
昔顔文字使ってんじゃんみたいな。
HTML 形式でエキスポートできるんだ。
そうなんで、まあ普通になんかテキストとか JSON かな、うん、形式でいわゆるシステムっぽい感じで落とされるんだけど、HTML ファイル、ビューアー用の HTML がついてて、
あ、なるほど、
これ多分最初に作った人が本当に優秀なんだと思う。HTML を、今は絶対退職してるよ、この人。知らんけど。で、その HTML を開くと、どんな UI だったかちょっとパッと忘れたけど、今の Twitter を Web で開いてるのとかなり近しい UI で自分のツイートだけバーって見えて、もちろん昔アップロードした画像とかも一緒にローカルに落ちてるから、もう超高速ツイッターみたいな感じで使える。
面白い。
だからね、一回落として、ツイッターマジでぶっ壊れるかもしれんっていう一番やばい危機の時に俺落としたんだけど、
はいはいはい、
すごいそれを見てるのが楽しかった。
いいな。
この時こんなこと考えてたなみたいな。
いや、たまにやるもんね。なんか昔こんなことツイートしたけどなんだっけかなって、フローム自分のID で、
yes、あと自分の ID で
任意の単語打ち込んで、
あと進数ビトインみたいにするとコマンドで出てくる、
ね、
それももちろんローカルに落としたやつでもできるから、
うんうんうん、
いいですよ。
やろう。なるほどね。なんかたまに俺ツイッターにいる SaaS 界隈の面白い人とか、面白いというかなんだ
ろう、
そのファニーじゃなくてインタレスティングな方ね。
うん。
ランブルさんとかわかる？
わかる。
こっから SaaS っていう。
うん。
いや、あの人のね、やっぱり分析めっちゃ面白いんですよ。で、まあ、外資系の SaaS とかは特にリサーチしてるんだけど、私も某外資系 SaaS にいて、それのレポートとか見たときに、まあ、すべて合ってるわけじゃないけど、こんな深い洞察、全然情報知らない中できるんだとか。
うん、
あってそう、ああいう人たちをね、ツイッター辞めてもどこかで追っていきたかったりしますね。
うん。
代わりに、スレッズとかいるのかな。
まあ、どっかで本当にね、巨人たちが動いた瞬間に全部みんな流れると思うんだよね。
うん、
だフォロワーというよりも、フォローされる側たちが、
うん、ああ。
何かきっかけで。全然でもそこの力学は簡単に起こせると思うんだよね。まあ、TikTok 風にやるなら金を払ってインフルエンサーを連れてくるだし。
うん、何がいい？
例えば Twitter に投稿したものが自動でスレッズに投稿される連携をメタが勝手に外部から開発して、イーロン・マスクと真っ向から戦いまくるとかだったり。
うん、
全然いくらでも打ち手はあるからさ、そこに関しては。もうそこは TikTok がのし上がった時に証明されちゃったから、資本でどうにかできる。
う
ん、
そういう
変わると思うんだけど、
ポジティブなインセンティブループが1個出来上がると、うん、本当に地殻変動が来ますよね。
でも逆にいいなと思ってるのが、それを初手からやってきてないことというか、
うん、
何が何でも数を作るんだっていうやり方をスレッズはまだしてない気がしていて、やれることはたくさんあるのにリリースを優先しただけかもしれないけど、なんかまだ広告をしばらく出さないよとか、あとなんか事業責任者の人のインタビューとかで割とこういう場所にしていきたいんだよねみたいな話を見てると、
ね、なんか
政治的なちゃんとプロダクトとして作ろうとしてる
政治的な討論の場にしたくないとかなんかあったよね。
そうそうそうそうそうそうそう、逆に検閲していくみたいなスタンスの取り方だったり、
うん、
それもツイッターと真逆だからさ。
そうね。
なのでプロダクトとしてなんかキメラみたいなものが、まあ、ツイッターは今作ろうとしてるけど、
うん、
そっちに進化しようとしてるけど、スレッズはちゃんとスレッズというプロダクトとして磨こうと頑張ってる感じがするので、
ね、なんか今この話をしてて思ったんだけど、昔さツイッターで情報収集してたなって思ったんですよ、ビジネスとかの。
俺今もそうだよ
本当
に、うん、
私 EC とかすごいそういう人まだいるよね。
あ、そうそうそう、 EC 界隈はみんなツイッターだから。
あ、し界隈にいるのか。なんか
EC 界隈とかショッピファイ界隈、
ショッピファイ界隈、
うん、
いや SaaS 界隈と起業家界隈本当にツイッターから消え去っちゃっ ちゃってさ、
なんなら辞めてる人も増えてきてる。
うん、ちょっと情報のね追いどころがなくなってきてる。
あ、確かに。それがさ、今は割と起業家界隈で言うんだったら、あのポッドキャストに
移行してる
気がする。
わかるわかる。
そこがすごいクローズドの話も結構流れてて、うん、いいのかって思いながら聞いてるけど。
そう、ポッドキャスト起業家で SaaS 系の人たちは自分たちであのメルマガ配信したり。
あ、そうね、メルマガもある。
なんか昔 RSS っぽい感じに戻ってきている。
ポッドキャストも RSS だし。
そうそうそう、
フィードリーを入れ直すとき
時代をこうやって繰り返すのかな。
ね、昔学生の頃とか、そのツイッターでフォローしてる人たちが、自分のフォローしてる人が3人か4人以上をその URL をツイートしたら通知が来てやるみたいな、
うん、
ナゼルみたいなアプリがあったんだけど、それとかももう今消えちゃって、アプリ自体がサービス終了しちゃってたりとかするんだけど、なんかまた情報の大元が変わってきてる感じです。
そうね、スレッズちょっと使っていこう。これはメタの株買うか。
ツイッターにはスレッズを使っていこうとはまだ思ってないんだけど、
うん、
コンテンツが来たら使うぐらいの。
うん、ツイッターもねまだ見るには見るけどって感じですかね。
ですね。
です。
まあなんだかんだこれでこの本当に壊れていっちゃったら寂しいから、ツイッターも頑張ってほしいって心境だけど。こんなに長く使ってるウェブサービスないよね。
確かに。
なくない？
俺10年は使ってるもんな。
俺のアカウント開設2012年だから。
お、
10年以上だ。
11年。うん、本当に初期の初期。
ないぜ。
インターネットの民として人と触れ合う場が最初がツイッターだった気もするな、そう考えると。俺はニコ動とか特に行ってなかったからさ。
あー、そういうこと。
うん、あのなんだっけ、戦略プロフみたいな。ああいうのは知り合い同士の、あ、でも俺戦略プロフでブログ書いた時さ、デイリーのビューは1000人ぐらいいたのね。
すごい。なんでインフルエンサーやってんの。
あのバンドをしっかり頑張った時は。
なるほどね。
だけど、でもコミュニケーションはそこに発生していなかったから、しっかりなんか知らない。
そうね、戦略にみんなブログみたいなの貼って、掲示板か、
掲示板か、
日記だ。日記だ。ブログっていう言葉じゃなかった。日記。日記を。なんで急にインターネット老人会に行ったの。スレッズの話してたのに。
スレッズから全略プロフの話になると。
全略プロフに飛んだ。
どうします。なくなったら寂しいけど、なんか今のままであり続けてほしくないんだよな。なんか。
うん、それは絶対そう。
人を攻撃すれば攻撃するほど儲かる奴らがいるっていう、なんか、ちょっと、
うん。
ネガティブループ。
うん。ポジティブであってほしい。
な。
いや、ツイッターが、API の制限かけてなかったら、マジで作ろうとしてたんだよな。その、俺、卒論で、携帯思想解析して、
はい、
テキストのポジネガ分析して、みたいなやつを、なぜかやってたんだけど、うん、文系のゼミなのに。それのさ、辞書使うと、
うん、
そのツイートのポジネガ度が多分絶対にわかるから、一定の敷地、を超えたポジティブツイートだけを自分のタイムラインに表示するのを API でやろうとしてたんだけど。
なるほどね。でも
100万払え。
さすがにね。
そんなチャット GPT の OpenAI の API 経由させて、全部のネガティブ度が一定超えたやつを全て猫の言葉に言い換えるから。
にゃーにしちゃう。
そういうクソも、そう、でもにゃーにしちゃうみたいなやつとか。
めっちゃ面白いじゃん、それ。なんか。
ちゃんと API で作るところまで直前考えたい、本当に。
ある特定の燃える、その、ポストがあって、それにリプライとか聞いたらみんながにゃーって言ってるわけでしょ。
誹謗中傷症とか、そうそうそうそう。
ちょっとにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーって。
そうそうそうそうそう、なんかすげえ何万リツイートとかされて、なんだろうと思って見に行くとニアしか書いてなくて、あ、
子猫の喧嘩みたいにな
って、ニアって終わるって、そうそうそう、それがいいじゃん。
うん。
見なくていいものは見なくていいじゃん。
そうだね。
人気のニュースとか自分で調べてみるじゃん。
うん。いや。
知らなくていい悲劇を知らなくていいからさ。っていう場にスレッズになってほしいです。
ね、そうだね。
スレッズはちょっと API をオープンに割と出してほしい。
うん、わかる。なんだっけ、そういう日本のサービスあるよね、SNS で。グラビティ？
あー、たまに広告出てくるやつ。
俺も使ったことないんだけど。
ツイッター広告でめっちゃ
出てくる。わかるわかる。
あの、SNS に疲れてませんか
って言って、そうそうそうそう。
あれ入れたことないんだけど。
俺もない、なんかどうなんだろ
う。そういう平和な世界が本当に広がってるんだろう。そんなわけないと思って。
あ、すごい。Google プレイで50万ダウンロード。そんなに。若い世代に使われてるのかしら。
少なくともその地殻変動はあんまり聞かないな。
ね、周りでは、これわかんない。俺たちのおっさんかなのかもしれないよ。
全略プロフィールぐらいにはもう流行ってるのかもしれない。
こういう新しいサービスだんだん使わなくなってきちゃってるの良くないなと思っている。
確かにね、確かに。まあでも俺 AI 系のサービスは多分とりあえず見たら全部ログインして使ってる。
へえ。AI 系のサービス、
そこの生成 AI 系のサービス日々出てくるじゃん、うん、
確かに。
とりあえず見て気になったら片っ端から使うのは学生の時ばりに一応やってるけど、何でもかんでもやってないな。
確かに。終える
時は本当何でもかんでも使って。
見える世界が広くなったからこそ、どこにプライオリティを置くかが、だんだん身についてきてるってことなのかしらね。
うん。
なるほど。そうですね。
今度生成 AI のアジェンダもう一回入れよう。
ああ、いいね。生成 AI 系。
気になって。だいぶ割と本当にまた最近助かってる。
本当？あ、
仕事で使ってる。
俺も多分 Notion AI がなかったら IELTS
お、マジで
高いスコア取れてなかったんで、そういう、確かにそれはいい。
そんなそんなキャッチーな引き作って今回終わりになるの。めっちゃ気になるわ。まあでも話もしよう
ん、もしかしたら一瞬ネットがちょっとここ
ね、プロブレムって書いてあるからそろそろ切りますか、ね、
そうだね。
ちょっと収録のソフトの不調が見えてきたので、はい、そろそろ終わりにします、はい、この音声が取れていれば。
じゃあそんな雑談会でした。
はい、
はい、ではでは、
みんなツイッターのアーカイブを残そう。
それからツイッター
では
そう。ではでは、
はい、ほい。
テクノトレックではお便りをお待ちしています。コメントなどぜひ概要欄のフォームより送ってください。それではまた次回お会いしましょう。